宮と空母、朗読島田双葉。次女の宮は小さい頃から生き物に好かれる子だった。小学校に行く途中に母親の友達の家があり、そこには一郎という大きなオス犬がいた。一郎は遠くからでも匂いで宮が近づいてくるのがわかる。そうするといつも嬉しくて、早く来てと吠える。宮が来て一郎に近寄ると走ってきて大きな体をぶつけてくる。おしっこをかける時もある。犬がおしっこをかけるのは親愛の印なのだ。我が家では宮が3歳くらいの頃からずっと文鳥を2羽飼ってきた。黒い羽の空母がオス、白い羽のピッチーがメスだ。生まれたばかりのヒナを買ってきて細かくした餌で育てた。小さな鳥かごの中だけではかわいそうなので、窓を閉めてマンションの 3DK の部屋中を自由に飛べるようにした。朝鳥かごの戸を開けると文鳥はさっと飛び立って部屋中を飛び回る。休むときはお気に入りの場所で休む。文鳥たちの一番のお気に入りの場所は宮の手のひらだ。文鳥たちに家族のみんなが一斉においでと手のひらを差し出すと、ニワトもいつも宮の手のひらに止まる。宮の姉はそのたびにちょっと残念そうだった。ある時、一枚だけ部屋の窓が少し開いていた時があった。そこから空母が外に飛び出してしまった。家族は開いていた窓とは別の部屋にいたので、しばらくそのことに気づかなかった。でも、どうもピッチーの様子がおかしい。身振りと泣き声で一生懸命、私たちに何かを伝えようとしている。私たちは、空母がいないことに気づいた。どうやら空母が外に出て行ってしまったようだ。慌てて家族みんなで外を見ると、空母らしい小鳥が団地の中を飛び回っている。母親とミアは慌てて外に出た。空母は団地の給水塔の屋根に止まっていた。ミアが空母に呼びかける。でも広いところに出て怖かったのだろう。空母は給水塔の屋根から飛び立ってしまった。ミアは一生懸命に何回も空母に呼びかけて手のひらを差し出した。すると何回目かの呼びかけに応えて、空母はミアの小さな手のひらに降りてきた。文鳥の平均寿命は8年から10年だという。しかし部屋の中を自由に飛び回らせていたからなのか、我が家の文鳥たちは長生きだった。やがてピッチーは12歳くらいで亡くなり、空母は1羽だけになった。それでも空母は元気だった。ピッチーが亡くなって3年経ち、ミアは高校3年生になり、大学受験のための勉強に集中していた。空母は15歳になっていた。ミアは休憩の時、部屋の襖を少し開ける。すると、空母はその隙間から素早くミアの部屋にぴょんぴょん跳ねて入ってくる。そして、ミアの手のひらに収まるのだ。寒い冬のある朝、ミアはまだ自分の部屋で寝ていた。すると、空母が閉まっている襖に小さな体を何回もぶつけてきた。中に入れてと言っているようだった。ミアが襖を開けると、空母はミアの手のひらで安心したように目を閉じた。数日前から空母は少しずつ弱っていた。その日、ミアは昼は高校に行き、夜は塾に行かなければならなかった。高校から帰って塾に出かけるまでの間、ミアは空母の小さな体をブランケットに包んで 手のひらで温めてあげていた。空母はどんどん弱っていった。空母のことを心配しながらミアは塾に行った。母親はミアが塾に行っている間に空母が死んでしまうのではないかと心配だった。塾の終わる時間に母親はブランケットに包まれた空母を膝に置いて車でミアを迎えに行った。塾が終わってようやくミアはブランケットの中の空母に再会することができた。塾からマンションに戻って30分もしないうちに空母はミアの手のひらの中で呼吸を止めた。安心したような表情だった。